運の十座作、生きている腹渡、妙な医学生。医学生吹谷隆二は、その日も朝から腹渡のことばかり考えていた。午後三時の時計が打つと、彼は外出した。彼の住んでいる家というのは、高架線のアーチの下を家らしい格好にしただけの、すこぶる風変わりな住宅だった。そういう風変わりな家に住んでいる彼、吹谷隆二という人物が、またすこぶる風変わりな医学生であって、助手でもないくせに、大学以下に、もう7年も在学しているという、日本に一人とあって二人とない、長期医学生であった。そういうことになるのも、元来彼が科目制の学科試験を、気に入った分だけ受けることにし、決して欲張らないということをモットーにしているのによる。されば、入学以来7年もかかっているのに、まだ不合格の科目が5つほど残っていた。彼は学校に出かけることはほとんどなく、大概例の喧騒の真っただ中にある風変わりな自宅でしめやかに暮らしていた。未だかつて彼の家を覗いた者はまず三人となかろう。一人は大家であり、他の一人は彼がこれから腹渡のことについて電話をかけようと思っている先の人物、つまり熊本博士ぐらいのものであった。彼は青い顔の上にライオンのようにふさずいた長髪を乗せ、世にもか細い体をテカテカに擦れた金ボタン付きの黒い制服に包んで、駅前にある公衆電話の箱に歩み寄った。彼が電話をかけるところは、弾収2700名を収容している〇〇刑務所の付属病院であった。ここでは看護婦はいけないとあって、すべて同性の看護婦でやっている。弾収に婦人を見せては良くないことは、すでに高知の事実である。
ああ、こちらは〇〇県病院でございます。
ああ、〇〇県病院かね。
ふん、熊本博士を呼んでくれたまえ。
僕か？僕は、猪俣とでも言っておいてくれ。
と、彼はなぜか偽名を使い、横柄な口を聞いて、交換状を動線の延長の上に置いて怯えさせた。
ああ、熊本くんか。
僕は言わんでもわかっているだろう。今日は大丈夫かね？間違いなしかね？本当に腹渡を用意しておいてくれたんだね。南から三つ目の窓だったね。もし間違っていると、僕は考えていることがあるんだぜ。
そいつは、おそらく、君に職を失わせ、そして、続いて、職を与えないことになろう。
いや、脅かすわけではない。
君は常に、はいはいと言って、僕の言いつけを聞いてりゃいいんだ。
行くぜ。きっとさ、
夜の11時だったな。
そこで彼は、誰が聞いても、けしからん電話を切った。熊本博士といえば、世間からその美しい人格を称えられている〇〇県病院の外科長であった。彼は家庭に招き人形のように美しい細工を持っていい、また少なからぬ貯金を作ったという幸福そのもののような医学者であった。しかし、なぜか吹谷は博士のことを頭ごなしにやっつけてしまう悪い習慣があった。もっとも彼に言わせると、熊本博士なんか風上に置けないインチキ人物であって、天に代わって大いにいじめてやる必要のあるインテリ作詞であるという。そう言ってけなしている一方、医学生吹谷は学歴においては数十歩先輩の熊本博士を 100% に利用し、少なからぬその恩恵によくしているくせに、熊本博士を常に奴隷のごとく刺激した。
腹渡を用意しておいてくれたろうね。さっき、フキヤはそういう電話をかけていたが、これで見ると、彼は、熊本博士に対し、また、威嚇手段を浪しているものらしい。しかし、腹渡を用意とは一体何事であるか。彼は、今何を企て、そして何を考えているのであろうか。今夜の11時にならないと、その答えは出ないのであった。3番目の窓。すでに午後10時58分であった。まるまる慶雲病院の小さな鉄門に、一人の大学生の体がドシンとぶつかった。やに早く閉めるじゃないか。と一言文句を言って鉄門を押した。鉄門はわけなく開いた。錠をかけてあるわけではなく、鉄門の下にコンクリの塊を重りとしてちょっと押さえてあるばかりなのであったから。いやあ。守衛は吹き屋に挨拶されてペコンとお辞儀をした。どういうわけか知らんが、この病院の大権威、熊本先生を呼び捨てにしているくらいの医学生であるから、風采は無くつけであるが、熊本博士の急反射の血なんか引いているのであろうと善意に返し、したがってこの英文では常に第一公式の敬礼をしていた。ふふんと鼻を鳴らして、平服獅子頭の医学生、吹谷隆二は、守衛の前を通り抜けると、暗い病院の植え込みに頬を運んだ。彼は、スタスタと足を早め、暗い庭をフクロウのように達者に縫って歩いた。やがて目の前に第四描写が現れた。南から三番目の窓だったな。彼は恐れ気もなく窓下に近づいた。そこにはみかん箱らしいものが転がっていた。これも熊本博士のサービスであろう。と思ってそれを踏み台に使ってやった。そして重い窓をうーんと上に突き上げたのである。窓ガラスはスルスルと上に上がった。うべなるかな、熊本博士は窓を支える滑車のシャフトにも油を刺しておいたから、こう楽に上がるのだ。よって医学生吹屋は、すぐ目の前なるテーブルの上から、やけに太い長さ1メートルばかりもあるガラス管をわしづかみにすることができた。ほほう、入っているぞ。医学生吹屋は、そのずっしりと重いガラス管を塀の上に光る街路灯の方に透かしてみた。ガラス管の中に清澄な液を口のところまで満たしており、その中に灰色とも薄紫色ともつかない妙な色のドロッとしたものが使っていた。
欲しいと思っていたものがやっと手に入ったぞ。
こいつは本当に素晴らしいや。
フキヤはにやりと会心の笑みをたたえて窓ガラスを元のように下ろした。そして盗み出した太いガラス管を右手にステッキのように掴んで地面に降りた。
いやあ、夜の庭園散歩はいいですな。
英門の前を通り抜けるときに、およそ彼には似つかわしからぬ挨拶をした。が、彼はその世の造品がよほど嬉しかったのに違いない。
え、恐れ入りました。
守衛は全身を硬直させ、本当に恐れ入って挨拶を返した。門を出ると、彼は太いガラス管を肩に担ぎ、下駄履きのまま、どんどん歩き出した。そして3時間もかかってやっと自宅へ帰ってきた。町はもう騒ぎ疲れて倒れてしまったようにひっそり感としていた。
彼は誰にも見られないで
家の中に入ることができた。彼は電灯をつけた。
実に素晴らしい。実に見事な腹渡だ。
彼はガラス管を持ち上げ、電灯の光に透かしてみて惨嘆した。少し青みのついた液体の中に、彼の言う腹渡なるものがドロンとよどんでいる。
ああ、生きているぞ。
薄紫色の腹渡が、よく見ると、ぐにゃりぐにゃりと動いている。リンゲル市駅の中で、全道をやっているのであった。生きている腹渡。医学生フキヤが、もう一年この方、熊本博士に対し、熱心に狙っていたのは、実にこの生きている腹渡であった。他のことは聞き入れても、この生きている腹渡の願いだけはなかなか聞き入れなかった熊本博士だった。
なんだい、博士。
お前のところは男衆が2900名もいるんじゃないか。中には死刑になるやつもいるしさ、盲腸炎になったり、また変死するやつもいるだろうじゃないか。その中からわずか100声 M ぐらいの腹渡をごまかせないはずはない。こら、お前、言うことを聞かないなら、例のあれをあれするがいいか。嫌なら早く俺の言うことを聞け。などと恐喝。ここに一年ぶりに、やっと待望久しかりき、生きている腹渡を手に入れたのであった。彼は、なぜそのような気味の悪い生きている腹渡を手に入れたがったのであろうか。それは彼の収集癖を満足するためであったろうか。いや。
リンゲル市駅内の生態。生きている腹渡なんてものは文献の上では様で珍奇なものではなかった。生理学の教科書を見れば、リンゲル市駅の中で生きているモルモットの腸、ウサギの腸、犬の腸、それから人間の腸など、うるさいほどたくさんに書き連なっている。標本としても生きている腸は、そう珍しいものではない。医学生フキヤが、ここに密かに誇りとするものは、この見事なる幅広の大腸が、ステッキよりももっと長い、100声 M もリンゲル市駅の入った太いガラス管の中で、活発な前動を続けているということであった。こんな立派なやつは、おそらく天下にどこにもなかろう。全くもって我が熊本博士は、偉いところがあると、彼はガラス管に向かって、うやうやしく、敬礼を捧げたのだった。彼は生ける腹渡を部屋の中央に飾り付けた。天井から紐をぶら下げ、それにガラス管の口を縛り付けたものであった。下にはガラス管のお尻を受ける台を作った。カビ臭い医学書が山のように積み上げられ、そしてわけのわからぬ錆びついた手術具や医療機械やが、ところも狭く持ち込まれている医学生フキヤの部屋は、もともと危機快快なる風景を呈していたが、今、この珍客、生ける腹渡を迎えて、いよいよ怪奇的装飾は整った。フキヤは足の高い三脚椅子を天井からぶら下げるガラス管の前に持っていった。彼は、その上にちょこんと腰をかけ、さも缶に耐えたというふうに腕組みして、成長なる液体の中にうごめく、この奇妙な人体の一部を凝視している。ぐにゃ、ぐにゃ、ぐにゃ、ブル、ブル、ブル。見ていると、腹渡は人間の顔などでは到底表せないような、複雑な表情でもって前面を曲げ動かしている。
かしなものだ。しかし、こいつはこうして見ていると、人間よりも高等な生き物のような気がする。と、医学生フキヤは、ふと論理学を超越した卓抜なる所見を漏らした。それから後の医学生フキヤは、彼自身が生ける腹渡になってしまうのではないかと思われるふうに、ガラス管の前に石像のように固くなったまま、いつまでも生ける腹渡から目を離そうとはしなかった。食事も微量な話であるが、排泄も彼は極端に切り詰めているようであった。ほんの1、2分でも、彼は生きている腹渡の前を離れるのを好まなかった。そういう状態が3日も続いた。その挙句のことであった。彼は連日の緊張生活に疲れ切って、いつの間にか三脚椅子の上に眠り込んでいたらしく、自分の高いびきにはっと目覚めた。室内は真っ暗であった。彼は不吉な予感に襲われた。すぐと彼は椅子から飛び降りて電灯のスイッチをひねった。大切な生ける腹渡がもしや盗まれたのではないかと思ったからである。まあよかった。腹渡の入ったガラス管は相変わらず天井からぶら下がっていた。だが彼は間もなく悲鳴に似た叫び声を上げた。
ああ、大変だ。腹渡が動いていない。
彼はドスンと床の上に大きな音を立てて尻餅をついた。彼は岸替えのように頭髪をかきむしった。真っ黒い嵐のような絶望。
待てよ。
彼は一人で顔をあからめて立ち上がった。彼はピューレットを手に持った。そして三脚椅子の上に登った。ガラス管の中から清澄なる液をピューレットいっぱいに吸い取った。そして、それを排水口に流した。その後で、薬品棚から10,000倍のコリン液と貼り札してある瓶を下ろし、空のピューレットをその中に差し込んだ。液は下から吸い上がってきた。彼は瓶床にまた三脚椅子の上に飛び上がった。そして、コリン液を抱いているピューレットをそっとガラス管の中に移した。液は静かにリンゲル脂液の中に溶けていった。ガラス管の中をじっと見つめている彼の目はすごいものであった。が、しばらくして彼の後編に微笑が浮かんだ。
動き出した。
腹渡は再びぐるっぐるっぐるっ前動を始めたのであった。
コリンを忘れていたなんて、俺もちっとどうかしている。
と彼は少女のように恥じらいつつ、大きなため息をついた。
腹渡はまだ生きている。
しかし、早速訓練に取り掛からないと、途中で死んでしまうかもしれない。彼はシャツの腕をまくり上げ、壁にかけてあった汚れた手術衣に腕を通した。素晴らしき実験。彼は別人のように活発になっていた。
さあ、訓練だ。
何を訓練するのであろうか。彼は部屋の中を歩き回って、邪感や清浄機や課題など、いろいろなものを抱え集めてきた。
さあ、医学史始まっての大実験に、俺はきっと外貨をあげてみせるぞ。
彼はぼつぼつ独り言を言いながら、さらにレトルトや金網や文前灯などを集めてきた。そのうちに彼は
集めてきた道具の真ん中に立って、まるで芝居の大道具方のように実験容器の組み立てにかかった。みるみるガラスと金具と液体との建築は大変大掛かりにまとまっていった。その建築はどうやら生ける腹綿の入ったガラス管を中心とするように見えた。電気のスイッチが入ってパイロットランプが青から赤に変わった。部屋の隅ではごとごとと低い音を立てて食糖モートルが回り出した。医学生吹谷隆二の両眼はいよいよ気味悪い光を帯びてきた。一体彼は何を始めようというのであるか。電気も通じて文前塔にも薄青い炎が点ぜられた。生ける腹綿の入ったガラス管の中には二本の細いガラス管が差し込まれた。その一本からはブクブクと小さい泡が立った。吹谷隆二は大きな画板みたいなものを首から紐でかけ、そして鉛筆の先を舐めながら電流計や比重計や温度計の前を変わるがある行ったり来たりして首にかけた方眼紙の上に色鉛筆でもってマークをつけていった。赤と青と緑と紫と黒との曲線が少しずつ方眼紙の上を伸びていく。そうしているうちにも彼はガラス管の前に小首を傾け、熱心な目つきで前導を続ける腹綿を眺めるのであった。彼は文字通り寝食を忘れてこの忍耐のいる実験を継続した。全く人間技とは思われない活動ぶりであった。今朝の6時と夕方の6時と、この2つの時刻における腹綿の状況を比べてみると、確かに少し様子が変わっている。さらにまた12時間経つと、また何かしら変わった状態が監修されるのであった。実験が進むにつれ、リンゲルシ駅の温度は少しずつ上り、それからまたリンゲルシ液の濃度は少しずつ減少していった。実験第4日目においては、腹綿を収容しているガラス管の中は、ほとんど水ばかりの液になった。実験第6日目には、ガラス管の中に液体は見えずになり、その代わりに炭鉱色のガスがもやもやと雲のように動いていた。ガラス管の中には液のなくなったことを知らぬげに、例の腹綿はピクリピクリと前動を続けているのであった。医学生吹谷の顔は若林の面のように固い笑いが張り付いていた。
うふん、うふん。いや、もうここまででも世界の医学史を立派に破ってしまったんだ。ガス体の中で生きている腹綿。ああ、なんという素晴らしい実験だ。
彼は次々に新しい装置を準備しては古い装置を取り除けた。実験第8日目にはガラス管の中のガスは無色透明になってしまった。実験第9日目には文前塔の炎が消えた。ブクブクと泡立っていたガスが止まった。実験第10日目には、モートルの音までがピタリと止まってしまった。実験室の中は廃墟のようにシーンとしてしまった。ちょうどそれは午前3時のことであった。それからなお24時間というものを、彼は慎重な感度で、そのままに放置した。24時間経ったその翌日の午前3時であった。彼はおずおずとガラス管のそばに顔を寄せた。ガラス管の中の腹綿は今や
常温常湿度の大気中でぐにゃりぐにゃりと活発な前動を続けていた。医学生吹谷隆二は彼の考案した独特の訓練法により、世界中のいかなる医学生も手をつけたことのなかったところの大気中におけるはらわたの生存実験について成功したのであった。同棲生活。医学生吹谷は目の前のテーブルの上に寝そべる生けるはらわたと遊ぶことを覚えた。生けるはらわたは実に驚いたことに感情に似たような反応をさえ示すようになった。彼がスポイトでもって少しばかりの砂糖水を生けるはらわたの一方の口に差し入れてやると、腸はすぐ活発な前動を始める。そして間もなく腸の一部がテーブルの上から彼の方に伸び上がって、もっと砂糖水をくれというような素振りを示すのであった。
ああ、もっと砂糖水が欲しいのか。あげるよ。だがもうほんのちょっぴりだよ。
そう言って吹谷はまた一滴の砂糖水を生ける腹渡に与えるのだった。
なんという高等動物だろう。
吹谷は密かに舌を巻いた。こうして彼が訓練した生ける腹渡を目の前にして遊んでいながらも、彼は時折それがまるで夢のような気がするのであった。前から彼は一つの飛躍的なセオリーを持っていた。もしも腹渡の一辺がリンゲル刺激の中において生存していられるものなら、リンゲル刺激でなくとも、また別の栄養媒体の中においても生存できるはずであると。要は、リンゲル刺激が生きている腹渡に与えるところの生存条件と同等のものを他の栄養媒体によって与えればいいのである。そこに持って行って彼は、人間の腹渡がもしも生きているものなら、神経もあるであろうし、また環境に適応するように体質の変化も起こりうるものと考えたので、彼は、生ける腹渡に適当な栄養を与えることさえできれば、その腹渡をして、大気中に生活させることも不可能ではあるまい。と、机上で推理を発展させたのである。そういう基本観念からして、彼は詳細にわたる研究を重ねた。その結果、およそ1年前になって、初めて自信らしいものを得たのである。彼の実験はついに大成功を収めた。しかもむしろ意外と言いたい簡単な勤労によって。試作に苦しむよりは、まず手を下した方が勝ちであると、去る実験学者は言った。それは確かに本当である。でも彼が試作の中に考えついた一見高等無形の生ける腹渡が、こうして目の前のテーブルの上でぐるっぐるっと生きて動いているかと思うと、全く夢のような気がするのであった。しかし、もう一つ特筆対処しなければならないことは、こうして彼の手によって大気中に飼育せしめられつつあるところの腹渡が、これまで彼が予期したことがなかったようないろいろ興味ある反応を見せてくれることであった。例えば、今も説明した通り、この生ける腹渡が砂糖水をもっと欲しがる素振りを示すなどということは全く予期しなかったことだ。それだけではない。腹渡と遊んでいるうちに、彼はなおも続々とこの生ける腹渡が様々な反応を示すことを発見したのだ。細い白金の棒の先を生ける腹渡に当て、それからその白金の棒に600メガサイクルの振動電流を伝わらせると、彼の
生ける腹渡は急にぬらぬらと粘液を吐き出す。それからまた、吹き矢は生ける腹渡の腸壁の一部に音叉で作った正しい振動数の音響をある順序に従って当てた結果、やがてその腸壁の一部が音響に対して非常に敏感になったことを発見した。まずそこに人間の鼓膜のような能力を生じたものらしい。彼はやがて生ける腹渡に話しかけることもできるであろうと信じた。生ける腹渡は大気中に生活しているためにその表面はだんだん乾いてきた。そして表皮のようなものが何回となく脱落した。この挙句の果てには、生ける腹渡の外見は、大体のところ、少し色の褪せた人間の唇とほぼ似た皮膚で覆われるに至った。生ける腹渡の誕生後、50日目頃。誕生というのは、この腹渡が大気中に生息するようになった日のことである。においては、その新生物は、医学生、吹谷隆二の室内をテーブルの上であろうと、本の上であろうと、自由に散歩するようになるまで生育した。おい、チコ、ここに砂糖水を作っておいたぜ。チコというのは、生ける腹渡に対する愛称であった。そう言って吹谷が砂糖水をたたえてある平皿のところで手を鳴らすと、チコは嬉しそうに背を山のように高くした。そしてチコに食欲ができると、彼の生き物は一人でノロノロと灰皿のところへ這って行き、ピチャピチャと音をさせて砂糖水を飲むのであった。そのありさまは見るも怖いようなものであった。かくて医学生吹谷隆二は、生ける腹渡、チコの生育実験をまず一段落とし、いよいよこれより大論文をしたため、世界の医学者をそっとせしめようと考えた。ある日、それはチコの誕生後120日目にあたっていた。彼はいよいよその次の日から大論文の執筆にかかることとし、その前にちょっと外出してこようと考えた。いつの間にか秋はたけ、外には鈴懸の木の枯れ葉が風とともに歩道に走っていた。だんだん寒くなってくる。彼一人ならばともかくも、今年の冬はチコとともに暮らさねばならぬので、電気ストーブなども具合のいいものを町で見つけてきたいと思ったのだ。また、買いだめをしておいた缶詰もすっかりなくなったので、それも補充しておきたい。チコのためにいろんなスープを探してきてやろう。彼はこの百数十日というものを一歩たりとも敷居の外に出なかったのである。ちょっと出かける。砂糖水は隅のテーブルの上にうんと作っておいたからね。彼は急に外が恋しくなって、チコに食事の注意をするのもそこそこに、入り口に錠を下ろし、往来に飛び出したのだった。誤算。医学生吹谷隆二は、つい7日間も外に遊び暮らしてしまった。一歩敷居を外に踏み出すと、外には素晴らしい歓喜と違反とが、彼を待っていたのだ。彼の本能はにわかに背筋を伝わって洪水のように流れ出した。彼は本能の赴くままに夜を徹し、火をついで陥落の巷を泳ぎ回った。そして7日目になって少し我に返ったのである。チコの食事のことがちょっと気になった。火を食ってみると、あの砂糖水はもうそろそろ底になっているはずだった。
まあ、一日ぐらいはいいだろう。
そう思って彼はまた遊んだ。その日の夕方、彼は何を思ったか、足を丸々県病院に向けた。そして、熊本博士を訪問したのであった。博士は、吹屋があまりに人間臭い人間に変わって、応接室に座っているのを見て驚いた。
この前の一件はどうしたですか?
と、博士はそっと尋ねた。
ああ、生きている腹渡のことだろう。あれはいずれ発表するよ。へへへへ。
一件は何日ぐらい動いていましたか?
あはは、いずれ発表する。だがね、熊本くん。腹渡というやつは感情を表すんだね。
何かこう、俺に愛情みたいなものを示すんだ。
本当だぜ。全く驚いた。
時に、あれは何という主人の腹渡なんだ。教えたまえ。博士は返答をしなかった。いつもの吹き屋だったら、博士が返答しなかったりすると頭ごなしに決めつけるのであるが、その日に限り、彼は大変いい機嫌らしく、顎を撫でてニコニコしている。
それからね、熊本君、ホルモンに関する文献をまとめて俺にくれんか。
ホルモンといえば、この病院にいた例の美人の交換者はどうした？27にもなって、独身で頑張っていた、あの娘のことだよ。と、吹屋は変にいやらしい笑みを浮かべて、熊本博士の顔を覗き込んだ。
あ、あの娘ですか。
博士はさっと顔色を変えた。
あの娘なら、もう死にましたよ。盲腸炎でね。だいぶ前のことですよ。なんだ、死んだか。死んだのならしょうがない。
吹屋は途端にその娘のことに興味を失ったような声を出した。そして、また来ると言って、スタスタと部屋を出て行った。その夜更けの午前一時、医学生吹屋隆二は、ようやく8日目に自宅の前に帰ってきた。彼は面早く入り口の錠前に鍵を差した。
少し遊びすぎたな。
生きている腹渡、そうだチコという名をつけてやったっけ。チコはまだ生きているかしら。
なーに、死んでもいいや。
とにかく世界の医学者に腰を抜かさせるくらいの論文資料はもう十分に集まっているからな。彼は入り口の鍵を外した。そして扉を開いて中に入った。
プーンとカビ臭い匂いが鼻を打った。それに混じってなんだか女の体臭のようなものがしたと思った。
おかしいな。室内は真っ暗だった。彼は手探りで壁のスイッチをひねった。パッと明かりがついた。彼は眩しそうな目で室内を見回した。チコの姿はテーブルの上にもなかった。
いや、チコは死んだのか。
それとも、隙間から往来へ逃げ出したのかしら、と思ったが、ふと気がついて出かけるときに、チコのために作っておいた砂糖水のガラス鉢に目をやった。ガラス鉢の中には砂糖水がまだ半分も残っていた。彼は驚きの声を上げた。
あれ?今頃は砂糖水がもうすっかり空になっていると思ったのに。チコのやつ、どうしやがったかな?
そういった刹那の出来事だった。吹き矢の目の前に何か白いステッキのようなものが奇妙なうなり声を上げてピューッと飛んでした。
ああ
と思うままなく、それは吹き矢の頸部に巻きついた。
うぅ
吹き矢の首は猛烈な力を持ってギュッと締め付けられた。彼は虚空を掴んでその場にどっと倒れた。医学生吹き矢の死体が発見されたのは、それから半年も経って後のことであった。一年分ずつ納めることになっている家賃を、大家が催促に来て、それと初めて知ったのだ。彼の死体はもうすでに白骨に化していた。吹き矢の死因を知る者は誰もなかった。そして、また彼が残した生ける腹渡、チコに関する偉大なる実験についても、また誰も知るものがなかった。生ける腹渡の実験は、すべて空白になってしまった。ただ一人、熊本博士は吹き矢に融通した生ける腹渡のことを時より思い出した。実は、あの腹渡は、どの囚人のものでもなかったのである。生ける腹渡は一体誰の腹腔から取り出したものであろうか。それは丸々県病院に勤めていた24歳の処女である交換士のものであった。彼女は盲腸炎で亡くなったが、その時執刀したのは熊本博士であったといえば、あとは説明しないでもいいだろう。処女の腹腔から切り離された生きている腹渡が医学生吹き矢の首に巻きついて彼を殺したことは彼の死を密かに喜んでいる熊本博士も知らない。言わんや生ける腹渡のチコが吹き矢と同棲120日に及び彼に非常なる愛着を持っていたこと。そして、8日目に帰ってきた彼の声を聞き、嬉しさのあまり吹き矢の首に飛びつき、不幸にも彼を締め殺してしまった顛末などは想像もしていないだろう。あの生きている腹渡が、まさかそういう女性の腹渡とは気がつかなかった医学生吹き矢隆二こそ、実に気の毒なことをしたものである。